先に潜在意識の性質について記した。再度記すと、1、潜在意識は自分と他人との区別ができない。2、潜在意識は過去、現在、未来との判別ができない。この2点を前記した。次に3点目を追加する。3、潜在意識は生まれてから今までの全てのことを記憶している、忘却することはない。ただし、すべて潜在意識に引き出すことができるものはほんの一部である。潜在意識は1秒間に15ビット記憶され、潜在意識は1秒間に1500万ビット刻印される。潜在意識は潜在の100万倍の情報量を有している。言い換えると、潜在に記憶にない情報が頭脳に入力されていることになります。A、国家、国民の性質が、他人を一切信用しない、自分だけが良ければ良い。このような性質を持った国家は、表面的には豊かな社会に見えても、裏面では貧にあえぐようになる。B、国家、国民の性質が、徳を重点とする、徳とは、他人の意見、利益を重要視する考え、言動の心がけを言う。このような国家は、他国から見た豊かさは、実際においても豊かさで、輝いているようになる。A の国家、国民は、中国、韓国が該当しています。このかわいそうな心情になった根本は、四書五経だけを健在に記憶させて、主に学んだ結果であろうと思われる。表面的に、中国の経済的隆盛は、素晴らしいものがあります。アメリカの経済、軍備の縮小により世界第1位はあり得るかと思われます。ただし、国家は、1番、人民は、世界一貧乏者となるでありましょう。原高による、物価上昇で生活できない人民が溢れ、騒動が一般化して、内乱多発して、8カ国以上に分裂されることが噂されています。中国が混乱状態になれば、同時に、韓国も破産国家となることは必定であります。この婚姻は、自分だけ、自国だけの利益を追求する考えが潜在意識の性質から、自分、他人の区別ができないことから、自国への倍返しの損失につながり国家騒乱を招くことでありましょう。日本人の性質には、情けは人のためならずということわざがあります。世界の貧困国に井戸を掘る、水を清浄化、学校を建設、植樹して森を造成、農家を豊かにするために、治水工事等世界の人々を手助けしています。義、恩義、義理、情を、主のある言動は、必ず倍返しで感謝され、自らを助ける。行動であります。その一例として、戦後台湾の金門島を守った日本人、根本浩は、昭和24年に密航して台湾に、渡り2万人中国共産軍を撃破した功績は、最近明らかにされています。60年後の今日本国防衛に助かっています。情けは、人のためならずの恒例であります。